友達ラジオ始まるよ。
ラジオのトミーです。
ケンちゃんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は、気になってる方も結構いらっしゃるかなと思うんですけど、トミー新築
の
未完成スペシャルということで、
まだまだですか。
まだなんですよ。まあ、ここから聞き始める方も結構もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、説明させていただきますと、去年の8月の途中に引っ越しをしまして、で、9月から、家を建てようと、いうので、もともとあった鉄骨の、10年ちょいっとぐらい前ぐらいに建てたやつを壊して、で、この木造でちょっと建築する形で家を建てようというところから始まったわけなんですけど、
そうよ、前も綺麗かったけどね。
ただ
10年やったらまだ全然あれやもんね。
生活するのにめっちゃ不便やったんですよ。
まあ言うても、その事務所的な使い方してたもんね。
そう、もともと結婚する前の話やから、だからまあ
確かにね、別にお風呂トイレがついてるわけでもなし、
そうやね、キッチンがあるわけでも、簡易的なキッチンぐらいしかなくて、ただもう家スキップフロア、今でいう流行りのスキップフロアみたいな感じで、
何ですかそれ、
各部屋に行くのに階段を使わないといけないっていう、
あららら、
玄関入ってすぐ階段、
そうやね、
で大きく25畳の部屋があって、で次の部屋に行くのに階段、
そうやわ、
でまた違う部屋に行くのに階段みたいな、
スキップどころの騒ぎじゃないね。
そうですね。で母屋がちょっと、地面からちょっと上げて作ってるので、僕が建てた方の家の方はちょっと低くなってるんですよね。
ほう
で、部屋と部屋をもうくっつけるような形でも無理やり作ったものが、母屋から窓を見下ろしたら僕の寝室が見えるっていうね。動物園的な感じの
仕様
になってるんですよ。
いつでも餌投げ入れれるように。
そう。
なるほどね。
ちょっとそれはさすがに新婚ではないだろうと、これひどいなというので、いろいろも考えた結果、納得する家を建てようというところから始まったわけなんですよね。
なるほどね。
はい。で、仕事で付き合いのあった設計士さんに頼んで、設計士さんというか、建築士さんがね、設計もするしっていう、自分のところでも全部、建てるところまでやってくれるところだったんで、
なるほど、
頼んだんですけど、わずか半月で潰れましたね。
倒産
しまして、それで、その後、引き継ぐっていう風な形で、事業継続っていう風な形かなんかで、契約も入って、別のところがしてくれたっていう風な形なんですけど、なので登場人物は、とりあえずその設計士さん、倒産したところの、設計士さん兼建築士さん、それと次の、引き継いだところの工務店の、建築士さん、現場監督も兼ねてやってる方です。 がまあまあメインで出てきます、
うん、
であとはまあ大工さんだったり水道屋さんだったりとか電気屋さんだったりとかっていうのがまあ出てはくるんですけど、
はい、
まあねえーとまあ、順を追って説明すると、
うん、
まあそれで家を建て始めました、
うんうん、
というかまあ解体をしだしましたというのが、はい、まあ、普通は9月1日からっていう風な形で、まあ、話をしてたんですけど、
うん、
倒産するとかうんぬんとかの関係で、
うん、
結局ね10月の末ぐらいだったんですよね。11月に入ってやっと解体が終わったぐらいの感じだったんですよ。
なるほど。
なんでまあだいぶ工期が遅く、
そうやね、うん、
まあかかるのが遅かったんで後ろにまあずれるような感じになったんですよ、うん、
2ヶ月もずれとるやん。
そうなんですよ、
うん、
それでまあまあそれはもうまあいろいろ事情があるんで仕方ないかなというところだったんですけど、
はいはいはい、うん、まあでも解体さえ終わってまえばね、
はい、まあ、あとは建てるだけやからね、うん、その増築とか改築とかじゃなくて、うん、もう新しく建てるわけやから、
うん、
そんなっていうところだったんですけど、
はいはい、
まあ最初まあ、順調にいってると思ってたんですよ、ずっと進んでいってね、
うんうん、
で、まあ、結局その解体が遅れたのが原因だったりするところで2月の末までには引き渡しをしてよっていうふうな話をして、2月の半ばか半ばには引き渡しをしてくれな、僕らは住むとこないからって最初の契約の時点で言っとったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、12月の15日だったんですけど、
はい、
2ヶ月遅れて、
うん、
まあ、2月の15日で行けるだろうと、
まあね、
よくな感じで思ってたんですけど、
単純計算としてはね、
はい、単純計算で、
うん、
それがまた思いのほか進まなくてですね、
うん、
でまあ結局、
うん、
ずるずるずるずる、まあ年末年始も絡んでた関係もあるんだとは思うんですけどね、
うん、
まあなかなかこううまく進まず、
うんうん、
で早く決めてくださいっていうのも決めても返、その見積もりの返事が来ず、
なるほどね、
あのキッチンだったりとか、
はいはいはい、
まあ、トイレだったりとかっていうのをこれにしますとかって言うんで、
うん、
値段を正式に出しますって言われて、
うん、
1ヶ月待っても出てこず、
うん、
でまあそんな状況で、まあ、進んでたんですよ、
うん、
それでまあ2月の15日には1部屋だけ完成したんですよね、
う
ん、リビングが。
ほう。
なのでリビングに全部荷物を入れたんですよ、とりあえず。
はいはい
はい。それで、荷物を入れて引き渡しはまあその日にしたんですよ。まあ住み始めではないけど荷物を入れたと思うから、とりあえずもう形式上を2月の11日に一応その引き渡しっていう風な形に、
うん、
あのしないと、もし何かあった時に保険がおりんとか、
う
ん、
は
い、まあいろいろなその絡みがあったんで、そういうふうに話し合いの結果したんですよ、
うん、
でどれぐらいかかるんですかとって聞いたら2週間かかると。
あら、はい、もう2月末や
2月の末に、
うん、
まあ、完成しますと、
うん、
いうふうな感じで、
うん、
まあそれぐらいのところまでで多分止まってたと思うんですよ、前回のあらすじとして。
なるほどね、
はい、それでまあツイッターなんかではちょっとまだ完成してませんかっこ笑いみたいな感じで言ってたんですけど
笑えませんな、
笑え、まあねでもね、うん、そのまあリビングができました、
はい、
で、あの寝室ができました、
うん、
で書斎ができましたっていうふうに、まあ全部もう壁も張ってクロスも張って、
うん、
まあ20何日に一応その最初掃除も終わるんで、
うん、
もう鍵を渡して、
はい、
でもう住めるようになりますっていうふうな話だったんですけど、
なるほど、
まあ、夜もう嫁さんと別々で住んでたんですよ。僕はもう実家に帰って、
うん、
母屋で寝てて、
うん、
ただ母屋ではちょっとさすがに3人で寝るのもなっていうのだったんで、
うん、
嫁さんは実家に帰ってたんですよ。
なるほど。
それで、まあ、毎日完成したところ写真で送ってて、
うん、
で写真を撮ってる時にね、
うん、
こっからですよ問題は。
ほう。
はい、問題はね、
うん、
あの写真をもう写真を撮る時に気づいたんですけど、
うん、
写真を撮って嫁さんに送ってみたんですよね、
うんうん、
ここまで完成してるよって言って、
うん、
そしたらあれ、トイレの手洗いの位置逆じゃねっていう。
ほうほうほうほうほう。
普通ね、普通、
なるほど、
普通入って、
うん、
用を出します、
はいはい、
出る時に右利きな人は、
うん、
基本右で洗って、
うん、
右側にある手洗いで手を洗って、
うん、
で電気をまあ開けて、うん、電気じゃなくてドアを開けて、
うん、
電気を消して出ると、
うん、
普通その流れじゃないですか、
うんうんうん、
なんで右側に手洗いがあったら、うん、右側にスイッチがあって、
うん、
右側にドアノブがついてると、
うんうん、
いうふうなこの一連の流れで出るのが一番人間の多分
なるほど、ね、
動作的にはスムーズなんですね、
はいはいはいはい、
逆についてるもんなんで、うん、手洗いが、
うん、
なんで左で洗って、
うん、
左に向いてるのを右に向き直して、
うん、
扉を開けて電気消して出ないといけないんですよ。
なるほど、ワンアクションというか、ワンアクション
埋める
というかね、はいはいはい、
これね多分、
うん、
それそんなもんなんて思うと思うんですけど、
うんうん、
これ毎日、
まあいや分かるよ、うん、
結構ストレスになるんですよね、
うんうんうん、分かる分かる、うん、それ全然分かるよ、
うん、で、はぁと思って、
うん、
それでまあとりあえず電話したんですよ、
うん、
トイレの手洗いの位置が逆なんですけどと、
うんうん、
でついでに言わせてもらったら、
うん、
普通ねトイレのね鍵を閉めるときってね、
うん、
カチャって下にこう下ろす感じでやるじゃないですか。
鍵を閉める
扉の鍵ってあの反時計回りに回すことなんですか。
あ、そうかな、
うん、ですよね。で反時計回りなんですけど、
うん、
9時の方向に向いてるのを6時の方向に回すと思うんですよ、うん、カチャッと鍵を、
うんうんうんうんうん、
それがね3時の状態から12時に回すような感じになったんですよ。
あー、うん、なるほどね。
ついでに言わせてもらうとこんな状態なんですと。
あ、
まあ、ちなみに、まあ、まだ治ってないんですよ、
うんうんうん、
そこのところはね。これで電気屋さんが来てて朝、うん、話してて天井5センチ低いに知ってますここって言われて、いやいやどういうことですかっていう話で、
うんうん、
いやなんか水道屋がパイプをきれいに収めきれんかったんか知らんけどどうにもならんかって5センチ下げたらしいですよ、
うん、
だから設計上では2500あるはずが2450になってますよって。マジっすか
っていう。誰から聞いたの。
電気屋さんから。これでラジオで言ったかどうか分かんないんですけど、
うん、
変なところにパイプがあデコボコになっとるって言ったパイプがね、
はいはいはいはい、
で普通聞いたらこれってどうするもんなんですかって聞いたら、いやそれ音がうるさいから外に出すと普通は、
うんうんうんうん、
出すもんですよと、
うん、
なんでこんなことしたんかは分からんねっていうふうな話になって、
ほら
でおいおいちょっと待てよと、
うん、
いうのでちょっと来てくれるっていう、
うん、
その設計士兼建築士の人と、
うん、
倒産した会社の人と新しいその工務店の人
が、ねはい
まあ、来てもらって、どういうことやねんと、
うん、
一体これどう責任取るんだと、
うん、
でトイレの ところもほうやし1階2階2階は手洗いはついてないんですけど、
うん、
1階と同じようにしとかんと生活、まあ、動線が悪くなるから、
うん、
一応その壁の位置とかもちょっとずらしてつけとんですよね、
はいはい、
大工さんが気ぃ使うて、
はいはい、
そうせなお前使いづらいから怒るやろこれって言うから、
うん、
だから余計に怒ってますねっていう、
うん、
だからまあそういう風にしといたからって言われて、そ、うん、れで風呂場のその脱ぐ脱衣所のところも、
うん、
そのパイプのスペースが、
うん、
ちょっと前に出とると、
うん、
15センチぐらい出とるんですよ、
うん、
で建築士のねその、まあ、設計士さんに聞いたんですよ、
うんうん、
そのどんな太いパイプが入ってるんですかこの15センチも前に出るぐらいって言って、
うんうん、
聞いたら小指ぐらいですっていう小指のパイプを隠すのに、
うん、
なんで15センチも出す必要があるんだと、
うん、
で普通だったらどうなんですかって聞いたら、いやもうギリギリの位置まで持ってきて、
うん、
デコボコしとったらおかしいから、
うん、
まあ小指分ぐらい出るような感じにうまいことを調整して、
うんうん、
まあ見た目そんなに
辛い位置になるような、
辛い位置になるような感じにするんが大体普通ですって言われて、
うん、
なってないやないかと、
うん、
ああはいっていう、
あ意図があるわけじゃない
の、ないんよ。
でそれすごいな、うん、でもなかなか、
うん、
なかなかやな。
それが結局そのラジオで言ったら棚をつけましたっていう、棚じゃないんよ。
な
だから下が棚ってこう僕の感覚で言うと、
うん、
一般的にどうか知らんよ、僕の感覚で言うと、
うん、
棚は下がフリーなスペースになってて、
うん、
上にこう ちょっと出っ張りがあるっていうのが棚と思ってたよな。
ああ、
これ棚やないやないかと。下使えんから、
うん、
単なる台やんかっていう。
そうやね、
うん、これをお前棚って言ったらちょっとびっくりするんやけどっていう、
うん、出窓みたいになってるね。
そう、出窓みたいになってる。いやでも物が置けて便利でしょ。いやいや、物を置けて便利かどうかは知らんがなって。設計通りになってないやんかっていう。
いいね、うん、いいねそれ。何置こう。
何置こうかな。
キキ、それはどうすんの。
これで、そうなんですよ、うん、それでね、今それで、まあ、あの残りの工事が、
うん、
あのまだあの外のその土間、
はいはいはい、
あのコンクリを打って、
うん、
でパイプが出とるところがあるから、はいはい、それもねパイプがね普通はこう全部一直線にこうピシッとなら、まあ、垂直に立ってないといけないんが、
うんうん、
あの右向いたり左向いたりして倒れてるんよね。だからジグザグになってるんよ。
おうおうおう。
だから綺麗にならしてパイプをカットして蓋をしようと思っても、
うん、
場所的にはもしかしたら楕円になって蓋が入らんかもしれんって言われたよね、
うんうん、
だからこれどうしましょうって言われて、
うん、
他のところに相談したよね、
うん、
そしたらいやこれもうちょっとやれるだけをやってみますけどっていう風な話で、
うん、
これでなんかまあそんなも終わってないような状況なんですよ、
うんうんうんうん、
それで、まあ、一回話し合いをしてね、
うんうん、
どう責任取ってくれるんやと。
そうやね、
うん、そしたら、まあ、まあ僕からの提案で、
うん、
とりあえずまあ水道屋さんが全部ミスしとんよね。
あ、水道屋もミスしてんの。
水道屋が全部そのパイプの位置を間違ったりとか、だから手洗いの位置もパイプが逆についてたから逆につけたんよ。
はあ。
だから全部水道屋が全部ミスしとんよ。
なるほど。電灯
が下がったんもパイプを入れれんかったから5センチ下がっとるし、変なところに配管
も、じゃあ、工務店だけの問題ではないんや。
ないよ。ただ僕が契約しとんは、
うん、
工務店の人やから。
そうかそうか。
うん、
だから工務店が依頼してる水道屋さんっていうこと、うん、だ
からそこがミスしとんは工務店の責任やから。
そうやな。
契約上はな。
うんうんうん、
だから、まあ、どうするんだと。
うん、
で、まあ、その水道屋の料金、まあ、見たら70何万だったんやけど、
うんうん、
それは払いませんと。
そりゃそうやわ。
うん、それは払えんでしょう、正直っていう。
うん
うんうん、そしたら、まあ、まあ、それは相談してもなんとかしますっていうから、うん、それであと、まあ、棚をつけるようだけど、これ棚じゃないから、
うん、
ちょっと使い勝手のいい棚を作ってくれと、
うん
うん、まあそれであとはそのコンクリをここまでって決めとったんやけど、うん、土のスペースもあるからそこもアスファルトかあのコンクリで埋めてくれたら、
うん、
もうそれでいいよっていうふうな話をしよったよね、
うんうん、
でこれ以上はないよなっていう、あのもう他にミスはないよなっていう話をしよったんやけど、
あれなんか
大丈夫ですみたいな。
嫌な予感がするね、
うん、これで、まあ、話終わって帰ったんよ、
はいはい、
でまたその僕その設計士さんとは仲いいから、
うん、
またちょっと用事があって来たんよね、
はいはい、
その時にあ見積もりかその時に見積もりでそのウッドデッキを裏側にするからウッドデッキの見積もりとか持ってきてくれて話をしよったんよ、
うんうんうん、
それでところでトイレのね水道ちょろちょろちょろっていう風に出るんですけど、これあれですか、こう跳ね返ったりとかしたら汚くなるから水量を抑えとるというか、まあ基本がこんなもんなんですよねって聞いたら、
うん、
いやここまで出ないっていうことはないですよっていう、もっとジャーってこう勢いよく出ますよっていうから、
うんうんうん、
ですよね、線を開いた時とのミニマムとマックス、
うん、
水量変わらんもんねっていう、
うん、
ちょっと待ってください、ね、嫌な予感がしますって言って見たら、うん、あ水道線が閉まってましたと。
ああ元線がね、
元線が、
あそれ、うん、あそれあれか、放送で言うてないんやったっけ、
う
ん、
そう、
個人的に聞いたけど、うん、あもうそれ
これでいやいやこれえチェックしてんのって聞いたら、いや僕の管轄でもないけんあれやけど、これはチェックしてないですよねっていう感じで、もうちょっと言うとってくださいと、
うんうん
うん、だいぶ怒ってましたよっていう、うんうん、こんなんで引き渡すつもりかって言って怒っとったっていう、
いや普段ほんまやったらそんなところは、うん、まあまあまあしゃあないわぐらいで終わるんやけどな、
うん、
もう積み重ねがな、
うん、そうそう、もうだいぶ麻雀で言うと3倍万ぐらいまで来とうから今。
そうやな、
これで まあ、分かりましたって言って、うん、で次の日あの朝にまあ母屋でご飯を食べるんですね。